説教底惚れの愛と題して増田こと牧師。
今朝この礼拝に招かれ、共に賛美をし祈りを捧げることを感謝いたします。受難節の歩みを続けています。今日は城の主日の礼拝を捧げています。イエス・キリストが十字架にかかられたその週の歩みです。私たちは十字架の前に立つ者として共に集められました。十字架を仰ぎ見つつ、その愛に押し出されて、この週の歩みを大切に過ごしたいと願っています。城の主日と申しました。礼拝堂の前、私のこの横に城の葉が飾られています。これはイエス・キリストが転ばに乗ってエルサレムに入られるときに、周りにいた人々が、城の葉を道に敷いたり、あるいは手に持ったりして、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるようにと叫びながら、イエスをエルサレムに迎えたと聖書に記してある、そのことにのっとって城の葉を飾っています。ホサナというのは、ヘブライ語で救ってくださいという意味です。人々は口々に王を迎えるように、キリストを迎えました。しかし、その同じ週のうちに、彼らの口は今度は十字架につけろという言葉へ、怒号へ変わっていった。ホサナ、救ってくださいという声に迎えられて、弟子たちと最後の食卓を囲み、裁判が行われて、金曜日には十字架にかけられます。受難週はいわば人の罪の暗さが最も深くなる週です。イエスが十字架につけられた日の12時、本来でしたら昼間の最も明るい時間、その昼間の12時に暗闇が覆いました。私が以前おりました教会では、受難週の金曜日朝6時から、6時、9時、12時、3時、6時、9時と3時間ごとに受難の日の聖書の箇所を読み、お祈りをする。礼拝堂で牧師がそれを聖書を読んでお祈りをし、そしてその時に教会の方々もいらっしゃれる時にいらっしゃって共に祈りを合わせるということを行っておりました。3時間ごとのお祈りって大変ですね。ちょっとするとすぐ、あ、もう時間だって言って礼拝堂に行かなきゃ。ですから1日に6回お祈りするっていうのは大半のことなんだなと思いました。でも祈りに導かれて、イエス・キリストが十字架にかけられた、そのことを時間を追いながらたどっていくということは、生活の中に私たちに十字架を刻みつけるという非常に大切な意味があるということを経験としていただいたと思っています。その十字架にかけられたイエス・キリストが最後に十字架で語られた言葉があります。十字架上の7つの言葉として覚えられているのですけれども、実はその中でマルコによる福音書が記している言葉は1つだけなんです。それが今日ご一緒に聖書から聞いた言葉です。エロイ、エロイ、レマ・サバクタニ。カタカナの言葉で何の呪文かと思いますが、これはイエス・キリストが日常的に話しておられたアラム語で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という言葉でした。時世の言葉、世を去る時の言葉、多くの文豪やまた知られている人々が世を去る時に残す言葉、素晴らしい言葉がたくさんあります。 死を迎えて悟ったような言葉もあります。しかしイエス・キリストが語った言葉はそうではありませんでした。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになるのですか。しかも問いです。何かを分かって死んでいくのではない、悟って死んでいくのではない、なぜなのですか、問いを持って、それが一番最後の言葉だ。この言葉を聞いた人たちは思ったと思います。ホサナ、救ってくださいと迎えた私たちが間違っていた。この人は救い主などではありえない。他人を救うと言っていたのに自分のことすら救うことはできない。それどころか神に見捨てられたとまで言っている。彼の周りにはもはや誰もいない。全く人からも、そして神からさえも見捨てられたかのようなこの姿。そこには救い主、私たちを解放してくれるであろう威厳も輝きも微塵に感じられない。解放する力どころか十字架にぶら下げられている。虫けらのように蔑まれて捨てられて朽ちていく。まだ最後に悟ったかのように何かを語ってくれるのなら耳を傾ける言葉もあるだろう。しかしその最後に語った言葉にもどこにも尊敬の余地すらない歴史の敗者だ。人々はそう思ったに違いありません。しかし同時にこの叫びを聞いた人たちが思い出した言葉がありました。それが先ほど旧約聖書でご一緒に聞きました詩篇22編の言葉です。私の神よ、私の神よ、なぜ私を捨てられたのか。この言葉は詩篇22編から来ている言葉です。詩篇22編を見ていますと、その詩人が置かれていた状況について少し書かれています。私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥、私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る。お牛が群がって私を囲み、バシャンの猛牛が私に迫る。餌食を前にした獅子のようにうなり、牙を剥いて私に襲いかかる者がいる。詩篇の詩人はそう言って語りました。そういう私を襲いかかった苦しみの前に、私が苦しめられているときに誰も私の隣に立ってくれる人がいない。皆さんそうではないですか。私たちが苦しい思いをしているとき、誤解を受けて、あらぬ中傷を受けて、人々からの理解が得られないで苦しんでいるとき、あるいは屈辱的な思いを味わっているときに、一人でいいから私のことを知っていて私の傍らに立ってくれる人がいるなら、私たちは励まされる。この人がいてくれるのだから何とかまだやってみようって思える。しかしそういう人が誰もいない。弟子として一緒についてきた人々も今はもうちりぢりバラバラになっている。誰もいない。それは彼の最も深い苦しみ、神に見捨てられているというその苦しみでした。それがずっと続いていく。祈っても改善される様子がうかがえないんです。そのような中で何が起こっていくかというと、神の愛を見失ってしまう。神に愛されているということすらわからなくなっていってしまう。もう見捨てられているとしか思えなくなっている。だからこそ彼は言うのです。周りに人がいなくなったということだけではない。そうではなくて、私が生きていく一番の基盤にあった、信頼の底にあった 神が私を支えていてくださるということすら見えなくなってしまっているんです。私の神をなぜ私を見捨てられるのですか。人は自分が愛されているということを信じることができるならば、苦難にあっても苦しみにあっても耐えていくことができます。その中を通っていくことはできる。しかしその一番底にある神の愛が信じられなくなったならば、どこでその苦しみを耐えながら生き続けることができるんでしょうか。この詩編の詩人の苦しみはそこにあったと思います。そしてイエス・キリストはその言葉を口に出されました。その言葉を聞いたときに周りにいる人たちはこう思ったかもしれません。彼はあの詩人の苦しみを自分の苦しみとしてそこで苦しんでいる。罪があるからそこにいるのではない。不義があるからここにかかっているのではない。言えなくして不条理に理由がわからないのに今ここに十字架上にいる。私の苦しみはなぜなのですか。どのような理由、何故なのですか。主イエスは人々に捨てられました。愛する者に裏切られました。人々からあざけられました。恥ずかしめを受けられました。しかしイエス・キリストにとって最も耐え難い苦しみは何だったのかというと、この神に捨てられたという、その問いだったのではないでしょうか。具体的な痛み、具体的な屈辱ではなくて、その中にあった神さえ私を見捨てておられたのではないかという、その思いがイエス・キリストにとって最も耐え難い苦難であったと思うのです。私たちもさまざまな出来事の中で思うことがあります。私の人生を誰が支えてくれているんだろうか。私の隣に立っていてくれる人は誰がいるんだ。いや、神にさえ見捨てられているのではないだろうか。何故見捨てられているのですかと叫びたくなることがあります。それはおそらく私たち自身の周りの人間関係を考えても、いつも人々から理解されるわけではありませんし、自分が行っていることの意図は多くの場合隠されています。ですからそれが分かられるということもありません。あるいはまた私自身の本心や私自身が持っているさまざまな心の中で渦巻いている暗い闇を多くの人々は知りません。すべてが明らかになったとき、それでも私の隣に立つと言ってくれる人は果たしているんでしょうか。すべてを受け入れると言ってくれる人は果たしているんでしょうか。むしろそんな人だとは思わなかった、そんなにひどい人だったのか、あなたの腹の中にはそんな思いが渦巻いていたのかと離れていくのではありませんか。神がもし私たちのすべてを知っておられるというのなら、十字架の前に立っている私たちはまさしく自分の身の安全を第一に考えて、自分が食べていくために生きていくために愛する人をも裏切っていく、そういう人間だということをよくご存知のはずです。十字架を私たちが見るときに思い出すことは、しかしそれにもかかわらず神は私たちを見捨てまいとされたということです。今日の説教題は底惚れの愛と言います。ある方がその題を見られて、私の日本語をあんまり知らないからかもしれないです、底惚れっていう日本語ありますか、どういう意味なんですかって聞かれたもんですから、9日の日をどうぞお楽しみにと言って言いました。底惚れの愛、あまり使わない日本語ですよね。いえ、おそらく日常的には使わないと思います。それもそのはずです。尾崎紅葉という小説家が、文学者がいらっしゃいました。この方の書かれた文学作品の中に金色夜叉っていう作品があるんですね。 でちょっとこの場にふさわしい、題だとは思えないんですけれども、でもちょっと紹介させていただきたいと思います。女の惚れるには見惚れに木惚れに底惚れとこう三通りあって、見惚れというとちょいと見たところで惚れ込んでしまうので、これは十五六の赤みあることで、ただ綺麗事でありさえすればいいんですから、まるで酸いも甘いもあったもんじゃないのです。それから十七八から二十歳そこそこのところは少し分かってきて生意気にもなりますから、顔の良いのやあんまり迷いません。木惚れといって様子が良いとか気合が嬉しいとかなんとか、そんなところに目をつけるのでございますね。ですけれどまだまだやっぱり浮気なので、この人も良いがまたあの人もまんざらでなかったりなんぞして、つまりお腹の中から惚れるというのじゃないのです。何でも二十三歳からにならなくては心底から惚れるということはないそうで、それからが本当の味が出るのだと申しますが、そんなものかもしれませんよ。ここに底惚れという言葉が出てくる。つまりとても若い時には見惚れ、見かけで私たちはいいなと思っていく。そしてもう少し年齢が加算でくると、今度は見た目ではなくて木惚れ、つまり気持ちが合うなとか気が合うなとか趣味が合うなとか、そういうふうなところに惚れていく。でも本当に分かってきた人は底惚れ、腹の底から一番醜いところも分かってその人のことを受け入れていく。それが尾崎紅葉の金色夜叉という文学作品の中に出てくるんですね。私はこの十字架の愛というのは、神様が底惚れの愛を私たちに示してくださった技だと思います。人間というのは生まれた時から愛されるための術を身につけて生まれてくるんです。赤ん坊がニコッと笑いますね。あれは嬉しいからではなくて生体反応で、何かのこう機嫌がそういうふうなことでニヤッと表情が緩むんだそうですね。しかしそのニコッとした時に周りでお世話をしてくださっている方々が、ああ笑った笑った、こんなに手がかかって24時間目が離せないのにこの子今笑ってくれたわと言って、それまでの疲れが吹っ飛んでしまって、いい子ねいい子ねってやってくれるから、あ、笑うっていうのはいいことなんだなって身につけていく。そして笑うということで愛されるということを身につけていきます。成長していく段階もそうです。人に愛されるということのために私たちはさまざまなことを身につけていきます。笑うこともそうです。何かができるようになることもそうです。そして人との関係をうまく運んでいくこともそうです。でもどうなんでしょうか。私たちは自分たちの愛がどこかで限界を持っているものであることを知っています。では私が本当に愛される事柄を失ってしまった時に、私を本当に支えて愛して受け入れて私の傍らに立ってくれる人はいますか。私が本当に醜い人間であることを知って、あのペテロのように、あなたのためならばたとえ水の中火の中と言ったかどうかは知りませんけれども、ついていきますと言ったそのペテロが、あの鶏が三度鳴く前にあなたは私のことを三度知らないと言うだろうと言われた、そういう醜い、一番自分が知られたくないそういう部分を知られても、私のことを受け入れ愛しそして導いてくれる人はいますか。人間の愛はいつもそこに不安を抱えています。だから失敗したくないし、人の期待を裏切ったり、あるいは自分が見損なわれるようなことをしたくないと思っている。それは愛を失いたくないからです。でもこの十字架上でイエス・キリストが表されたのは、私たちの一番醜い時に、弱い時に、従えない時に、私たちのその底を私たちの神につないでくださるということです。底惚れの愛として、私たちが最も神に従えない時に、イエス・キリストの十字架が私たちを神に結びつけてくださる。キリストが私たちに 代わってなぜあなたは見捨てられるのかと言われたこの苦しみを十字架の上で負ってくださった。そのことを私たちは担うがゆえに、その十字架から神の御手が述べられていることを知っています。どんなに辛いことがあっても、苦しいことがあっても、そして私がダメな時、自分で自分を受け入れられない時、自分で見放してしまっている時にも、私を捨てない方がおられる、私の方に手を伸ばしておられる方がある。イースターに洗礼を受けようと準備をなさっている方々がおられます。洗礼を受けるっていうことは、そのことを信じることです。私が手を伸ばして神をつかむことではありません。私の方に、本当に私が弱くなっているとき、自分で自分を認められなくなっているときに、私の方に神の手は伸びているんだ。そのことを知って歩み始めることが、新しい命に生きることです。神に見捨てられていないがゆえに、私たちの命は神に担われています。私たちは今も、この私に神の手が述べられている。そのことを十字架を通じて知ることができます。だからこそ私たちにとって十字架は、神の苦しみのシンボルであると同時に、神の愛の象徴なんです。私のところに神は伸びてきてくださっている。イエスがこの苦しみを背負い切ったときに、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと聖書には記されています。それまで神が今したもうところと人が生きている世界とは分けられていました。しかしこの十字架を通じて、この十字架の姿、横と縦と伸びている、この姿を通じて神と人とを隔てていたものが全く取り去られてしまった。十字架の苦しみにおいて、キリストは全く人として苦しまれた。神に捨てられたイエスの絶望が、私たちの希望となっていく。最後に、実はマルコによる福音書には驚くべきことが書かれています。さりげなく読んでしまうのですけれど、マルコによる福音書の15章39節、百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った、記されています。百人隊長というのは、おそらくこのイエスの処刑の責任者です。ローマの兵隊であって、この処刑をリードしてきたその責任者です。その責任者はイエスの十字架の前に立っていたんです。そしてそのイエスの十字架の様を、一部始終を見て、イエスが息を引き取られたのを、そのことによって誠にこの人は神の子だったと告白をしました。マタイによる福音書では、ローマの兵隊が誠にこの人は神の子だったというのは、十字架の姿だけではなくて、さまざまな雷が鳴ったとか、あるいは全地が真っ暗になったとか、そのようなすべてのことを通じて、この人は誠に神の子だったと言います。ルカによる福音書は、この人は誠に正しい人だったと言っています。マルコによる福音書はそうではありません。十字架の姿です。最も蔑まれたその姿を目の当たりにした、そのユダヤ人ではない、しかもローマの兵隊、死刑の執行をしたその人が、その姿について、まことにこの人はこの無力で蔑まれて最も低いところにいて連帯している、歴史上の敗者だと言われてきた、見捨てられてきた、役に立たないと思われてきた、そうやって不条理な死を担わされてきた、そういうすべての人の姿、神の無力が表されているような、この十字架上のイエスの姿だけを見て、彼は誠にこの人は神の子だったと語ったんです。そのことを私たちは 今朝覚えさせていただきたいと思います。伝道を行う上で教会の私たちの信仰告白の中で最もつまずきとなることです。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私を見捨てられたのか。しかしその苦しみを担ってくださるというその神の姿こそが神の子だったんだ。エルサレムにホサナと迎え入れられる英雄の姿、力ある解放者の姿ではない、その苦しむ方として、無力な方として私の隣にいてくださる方、その方こそ神の子だった。ユダヤ人ではないこの百人隊長は信仰の告白をしました。しかしイースターの主の日、私たちはその私たちの不条理の中でまるで無駄のように死んでいったその死を神が起き上がらせてくださって、なくてはならない神の愛の器としていてくださることを知っています。この受難週の歩みの中にあって、苦しみの十字架を忠実に最後まで見届けたあの百人隊長や女性たちと私たちも共に立たせていただきたいと思います。苦しんだそのイエス・キリストの苦しみは私たちの歴史の中で、あるいは私たちのさまざまな出来事の中で言えなくして苦しまなかった多くの人々の叫びを神は共にしてくださっているということの証でもありましたでしょう。そして私たちに最も深いところから私たちに神の手が伸ばされていること、愛の手が伸ばされていることをご一緒に受け止めさせていただきたいと思います。その手の中で私たちは生かされて歩みたいと思います。この一週間、受難週の歩みを祈りのうちに歩ませていただきましょう。そして16日の日、主の復活の朝をご一緒に迎えたいと思います。私たちの中に生きて働かれている十字架の主が皆様と共にありますように、そして十字架の木が救いの木となっていったように、私たちの苦しみと私たちのすべての技が神の前に無駄とされるのではなくて、むしろなくてはならない技であることを受け止めさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、十字架の主が私たちと共におられることを感謝いたします。私たちも傍らに立ってくれる人が見出せないとき、自分の心の中に高い壁を築いて孤独を感じているとき、あなたからさえも見捨てられているとつぶやかざるを得ないときがあります。主よ、イエス・キリストはその孤独と、そして寂しさ、虫けらのようだという思いを担ってくださいました。私たちはそういう惨めな思いをしているとき、生きて甲斐ある人生なのだろうかと思います。しかしあなたは私たちの命に、私たちの人生に意味のない命はない、意味のない人生はない、神がすべてあなたの愛にとってなくてはならぬものとして豊かに祝福し用いていてくださることを表してくださいました。私たちはイエスの技に従うことを好んでいます。多くの人々とパンを分かち合い、重たい荷物を担っても役に立ちたいと思っています。しかし十字架を背負うことはごめんです。人から称賛されたり、ありがとうと言ってもらいたいことはあります。けれども、あなたのやっていることには一体何の意味があるのか。逆にあなたがやっていることは邪魔じゃないかと言われたくありません。そういう時に、私たちはイエス・キリストの十字架を思い起こします。人々に評価されることなく、理解されなかったその十字架をあなたは命の木とされました。私たちの成している技も、そして私たちの一歩一歩も、その時にはわからないこともあるかもしれません。しかし主よ、その苦しみの中や、私たちのなぜという言葉の中にも、 あなたは生きて働いておられ、そして私たちのなす技をすべてあなたは愛の技として用いてくださいます。どうぞそのことを信じて歩み出すことができますように導きを与えてください。今週の受難週の歩みをあなたがどうぞ私たち一人一人と共にいて祈りの中で過ごさせてください。4月になって新しい環境、新しい学校、新しい人間関係の中へ踏み出した人たちがいます。どうぞ一人一人をあなたが豊かに祝福し支えてください。すべての荷を担っていく力をあなたが与えてください。あなたは私たちを試練の中に取り置くことはなさらず、また逃れの道を備えてくださいます。そのことを信じて勇気を持って踏み出していくことができますように。社会の片隅の中であなたの到来を待っている一人一人の上に豊かな福音が述べられますように、神の国の福音が伝えられますように、私たちの教会を恵みの器として用いてください。ここから出かけていく一人一人の上に、あなたの祝福と聖霊の力が豊かに与えられますように、感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。